もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、今回お世話になります。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今日どんなご相談でしょうか。
あの大型店舗の出店がありまして、
はい、
こんな工事した困りますよ、ああいう工事した困りますよっていうことを言っていたんですけども、はい、住民の代表の市と区長って言うんですけども、
はい、
区長さんが施工業者の人に苦情の出ないように、あの工事を進めてくださいよ、それなけんと、まあ、住民代表の印鑑は押せないですよという話だったんですけども、
はい、
そこの施工業者の人も僕ところに来てくれて、
はい、
まあ、水路の話なんですけども、
はい、
右側あの雨水を流されると非常に水路が流れが悪いので、あ、道が10センチ15センチ多いところでは20センチぐらい水路からあの水が溢れて流れるので、こっち困ります、右側は流さないでくださいねというふうに施工業者の方の人にも説明させてもらったんですけども、
はい、
いざ工事が始まると右側の方に流すような工事の進め方になっているので、今の工事進められると困るんですよということで、あの 2,3 回話しさせてもらってるんですけども、
はい、
そしてまた行政の方へも行かせてもらったんですけども、
はい、
一応行政の方は一応その住民代表の印鑑が押されているので有効ということで、まあ、工事が着工されたわけなんですけども、
はい、
私としてはその印鑑は無効ではないかというふうなことで、
うん、
ちょっと住民代表の先生方2人も連れて、住民代表の区長さんも連れられて行政の方へお伺いしたんですけども、
はい、
行政の方の返答ではあの工事かかる前にこういうふうにしてくださいよと言ってたんであれば ありがたいですねということで、まあ、行政の方は書類が整っていたらどういう形の印鑑であってもその行政は OK サインを出してしまったということで、どうすればいいのかなと。
なるほど、
はい、一応あの、はい
はい、
あ
の、じゃあちょっと話を整理しますね。
はい、
これは、まあ、いわゆる、まあ、あのスーパーマーケットとかその食堂だとかいろんなものがあの入ってるような、そういう大きな
坪数でいうと1200坪ぐらい、
1200坪
ぐらいあるんとき
は、まあ、それは大きいですね。
いくつも入ってるテナントじゃなしに、まあ、一社の、まあ、大型店舗になるんですけども、はい、
何階建てぐらいのですかね、これ。
平屋だそうです。
あ、平屋で、
はい、その店舗に来るに当たっては私も賛成なんですけど、
そこを確認したかったんですね。
はいはい、
何かご商売されててその店舗来るのが嫌だということはないんですね。
いやいや、その大歓迎なんです。
なるほど。
その1200坪のその雨水をその流してはいけない、はい、
つまりこれは今基礎工事の段階で、はい、まあ排水ですよね。
はい、
それが右と左があって、右の方に水が来るとあなた様のお家の前とかに溜まってしまったりする。
あ、そうです。流れが悪いも悪いので、はい、そこへ排水されると余計に流れが悪いので、
はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいのは、
はい、
水が常に家のそばで溢れてるような状態ですか。
いや、時間で50ミリ、60ミリ、この間80ミリというその降った時に、
はい、
あの高いところでは15センチ、20センチのオーバーしたので。
この水路は、はい、これは農業用水の水路です
か。農業用水ですね。
農業用水の水路があったわけですね。
はい、はいはいはい、そうです。
この水路オーバーして、水が10センチも来ちゃうというのは、あなたのお家からどれぐらいです離れたところなんですか。
水路とは、1メーター以内ですけどもね。
それはむちゃくちゃ近いですね。
はい、はい、そうですね。
で、
はい、
大型店舗はどれぐらい離れたところに、
もう一軒挟んで向こうですから15メーター、
15メーターぐらい、
2メーターか2メーター。それはもうあの大型店舗来てくれるのは、まあ賛成なんですけども、はい、
なるほどね。
はい、
15メートル歩けば買い物できちゃいますもんね。
そうです。非常に便利に
はなる。はい。問題は1メートルですわ。
その水道ですね。
そこですね。
はい。
で、これは皆さん一応みんな聞いてはくれてるわけですよね。
行政の方もまあ聞いてはくれてるんですけども、
はい、
行政の方も認識してるし、
はいはい、
まだ大きく話、まあ、なってないんですけども、まあ、ちょっときっかけぐらいなんですけども、押し切られると困るので、これだけはあの引けない話なので、
そうですね。
はい。はい、それで、まあ、裁判になったり、あの弁護士さんを立てたり、で費用がどれぐらいいったり、まあ、初めてなもんで、こういうことするの。
そのこと以前に、まずそれがなくなればいいわけですもんね。
は
い、
あ、そうです。
ね、
もう簡単な小さな話で、はい、くれればいいんですけども。
わかりました。
はい はい、
はい、それでは今日の先生紹介いたします、
はい、
弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
あ、よろしくお願いします、はい、
これもともと存在したものなんですか。
そうです、大型店舗を挟んで右と左にあるんですけども、はい、右の方がちょっと90度に曲がってるところが2箇所3箇所ありますので、はい、非常に流れが悪いので左側の方が直線になってるんで、うん、そちらの方へ雨水の水を流してくれませんかというふうに工事担当の人に申し出れている状況なんですけども、
右 の、
はい
で、はいはい、右の方に流されると、はい、オーバーフローして、
はい、
被害があると。
常時じゃないんですけども、はい、そのまあ雨量によるんですけども、うん、はい、その前年の住民の区長さんがそういうような広大な土地に雨水の周りや溜めるとこを作って、それでないとここ大変水はけが悪いので、うん、そのタンクを作ってくださいということは要望に出してたんですけども、うん、まさかその右側に吐き出し口を作ってるのはとは知らなかったんで、
うん、
は
い、技術的な問題として、
はい、
これをその右側の水路に流さないで済む方法というのはあるんですか。
急務管で左の方へちょっと距離が今度はできたんですけども、うん、右側に雨水を溜める、まあ、設備を作ってるんですけども、うん、そこから左の方へ、まあ、急務管なりなんかでしなければならないことになっていますね、今。
バイパスみたいな感じで水をそっちに流している 。そうやれば解決するんじゃないかというのは、あなたの方の、まあ、推測なんですか、それともそういうなんかご専門家がそういうアドバイスとかはしてくれてるんですか。
受注先 の、 その現場と話して左の方へ、うん、排水をできればいいんですけどもということで 2,3 回話してるんですけども、はい、左の方へ付け直しますっていう返事はもらっていないの で、 うん、で現場の人も、まあ、私の認識がちょっと間違っていたので、まあ、できるだけ近いうちに会議があるのでその話時代に載せますということで、うん、まだノーともイエスとも連絡が来てない状態でそちらの方へ相談させてもらったんですけども。
なるほど、
はい、まあ、まあ一時のことだとは思うんですけども、はい、15センチ20センチっていうとやっぱりくるぶしを超えてしまうので、はい、
なるほどね。もしそういう現象がね、それまで今回 の、 その大型店舗の工事が始まるまではそういう現象がなくて。
いや、ありました。
あったんですか。
行政側もその水路はもうオーバーしてるってことは認識してるんですけども、はい、数ヶ月前にもあったんですよ、はい、
大型店舗の工事が始まる前から、
はい、もうそこの水路はもうオーバーしてるんです、まあ、今回82ミリというやつでまあオーバーしているんですけども、オーバーしてるうちのところへそれまた出されると困るという話なんです、はい、はい、行政の方もお金がないんで、まあ、そういう風水対策というのはなかなか遅れているという話の中で、はい、発展の方が早くて、まあ、風水対策が遅れている、まあ、我が町なんですけども。
こうなってくると結構難しいですよね、まあ、もし仮に溢れた場合にね、
はい、
その工事の業者なり大型店舗の方なりに責任を追及するというのは、はい、なかなかそれ難しそうですよね。
ああ、そうです、
うん、だからそこで責任追及ができるということがあるんだとすればね、
はい、
事故が起きたらこうやって、あなたの方の責任が生じますよと。それよりは、はい、そういう事故が起きない、事故っていうかね、そういう水が溢れるような事故が起きないように、事前に対策を取っていただいた方がいいんじゃないでしょうかっていうような交渉の仕方になると思うんですけれども、
はい
はい、今のお話を伺っている限りだと、もともと溢れるところを、はい、まあ、溢れないようにやってくれと。
それ以上溢れさせないでほしいということで、もうその水位はもう限界にオーバーしてる中でも限界なんで、はい、そこでせき止められると困るのでということなんですけども、で、まあ、初めの方に話しさせてもらったんですけども、住民代表の委員会を押すときに、住民の方の苦情の出ないように工事を進めてくださいよということで話をしているわけなんですけども、
はいはい、その条件というのは苦情の出ないようにという、はい、そういう、まあ、抽象的なものなんですよね。
文章には一つも残ってます。口頭のみです。住民代表の人も口頭のみなんですけども、書類的には一つも残っておりません。はい、
そうだとするとね、その苦情が出ないようにっていう条件があったんだから、
はい、
だからそのちゃんと苦情が出ないように工事をする義務があるんだと というふうな主張というのはね、
はい、
筋としてはその通りなんですけれども、
はい、
そこにこう法的なね、
はい、
まあ、差し止め請求権とか工事の差し止め請求権とか、はい、あるいはその何か問題が起きた時に損害賠償請求権とかっていうそういう責任追及をするための根拠に区長が判をした時の約束ごとを持ち出すというのはちょっと難しそうな気がしますよね。
あ、そうですか。
もう少し具体的にね、はい、ここについてはこういうふうに、例えば何センチ以内にするとかですね、具体的ななんかこう条件があってそれが守られていないというんだとするとね、
はい、
その協定違反だというようなそういう話ができるのかもしれませんけれども、
あ、そうですか。
うん、だからそれを、まあ、苦情が出ないようにするっていう約束だったんだからと、はい、いうのはちょっとその法的には持ち出しにくいところですね。
あ、そうですか。
はい、それともう一つはその、はい、やはりもともと水が溢れなかったのを工事によって溢れるようになってしまったんだということであるんだとすれば、溢れたことについて被った損害の賠償は請求できますし、
はい、
そういう損害が発生しないようにその予防をする請求権というのが発生をすることはあるんですけれども、もともと大雨が降ると溢れていたと、それを、まあ、工事することによってそこをちゃんと防止してくれなかったというだけだとなかなかその法的なところは言いにくいところですよね。
あ、そうですか。
はい、さらに言うとあとその、まあ、工事業者の問題なのか、
はい、
それともそのそもそもその工事のこう設計の問題なのか工事の施工段階の問題なのかっていうところも、はい、なかなかこう判断が難しいところで、
多分大体設計できてから僕ところの方へまた来たと思うんですよ。
うん、
うん、
だからね、工事がね例えば設計通りに工事をしなかったために損害が生じたというんであれば工事業者の責任ということになるんでしょうけれども、
はいはいはい、
設計段階で そもそも基本的な設計が間違ってたんだというようなことが果たして言えるのかどうかという問題もありますよね。
それも代表が印鑑をした時の設計図がどう確認が取れませんね、今になると。
はい、ですね。
はい、
でさらにその、まあ、代表が印鑑をしたということは、
はい、
これはその代表は個々の住民の代理人として判を押したんではなくて、
はい、
近隣住民のこう相違のような形で判を押しているだけなので、
はい、
その判を押したっていうことがね、はい、なんかこう損害を発生させないということについての法的な権利義務、そういう法的な義務を業者の側に負わせるようなものとまではなかなか言いづらいと思うんですよね。
はい、ああ、なるほどね、
うん。
はい。
だからそうするとね、やはりね、ちょっと法的な問題としてはちょっと難しいなという気がしております。
あ、そうですか。はい。はい、何か、まあ、納得がいかない工事が進むんであれば、
うん、
法的に出なければいけないのかなと思ってたんですけども。
う
ん、
まあ、はい、あとはね、その、法的な請求権ということではないのかもしれませんけれども、
はい、
工事業者にしても、あるいはその出来上がった後の大型店舗の側にしてもね、
はい、
まあ、近隣住民と、まあ、円満にやっていけないっていうことは、マイナスになるはずですので、
はい、それも出店側は言うてくれてます。
そうですね。
けども、
うん、はい、そうであるとすれば、まあ、例えばね、うん、そういう話し合いのテーブルを設けるために簡易裁判所の調停とかをね、
はい、
利用してこういうふうに困っているんだと、
はい、
で何とかしてほしいということを、まあ、要求をして、で、まあ、調停委員に間に入ってもらって、
はい、
何とかしてあげなさいよというふうに、まあ、その調停委員の立場から説得をしてもらうとかね、そういう形で、要はだから損害賠償請求するとか差し止め請求するとか
そういうことじゃない
ことではなくて、
はいはい、
まあ、一緒に間に人に入ってもらって解決策を考えていくというような、そういうテーブルを設定する、そのために裁判所の調停を利用するっていうことは一つの方法としてはあると思います。
あ、裁判所の調停ですね。はい、わ、はい、かりました。
はい
はい、
もしもし、
はい、
ま、その動きもですね、
はい、
お一人で孤軍奮闘されるのではなくて、
はい、
周りの方、お仲間作られてやられた方がいいかと思います。
あ、そうですね。はい、すみません、はい。はい。どうもありがとうございました。はい、
失礼します。
失礼します。ありがとうございました。